ニュースポーティファイ、前回からの続き。
最後のワードはセカンドキャリアについてちょっと教えていただきたいです。
はいはい、セカンドキャリア、なんか僕はまあ今やってるのがデュアルキャリアで、それをもうまあセカンドキャリアでも続けていきたいなというか、もっとスケールアップしていきたいなとは思ってるんですけど、なんかこのセカンドキャリアってなんかどんなことがなんかこうアスリートにとって課題なのかなって思った時に、なんかまず一つ目、こう翻訳スキルだと思ってて、要はなんかこう僕はサッカーで結構学んだことが多いんですけど、それをじゃあ他の業界になった時にどういうふうにこう変換できるかな、同じことなんだけど違ったふうに見えるから、あ、自分できないなっていうふうに思っちゃうっていうこのマインドが結構やっぱセカンドキャリアではあるあるだなと思ってて、だからまずはそういうふうになんかこうデュアルキャリアとして選手時代のうちに何かね、こうアクションができる人たちが増えていくことによって、なんかこう知らないのと知るのはやっぱ全然違うんで、あ、これやったことがあるっていうのになると自信持ってその後のセカンドキャリアとかにもつなげていけるんじゃないかなっていうふうには思うんで、まずはそういったなんかこう翻訳スキルというか、だから要は例えばサッカーで言っても、こう1年間じゃあ目指した、じゃあ J リーグに僕らで言うと昇格をしますと、じゃあそのためにはリーグ戦でどんぐらい勝ち点を積み上げなきゃいけないですと、じゃあそれをもう分割した時にじゃあ何試合でこんぐらい勝ち点を取っていきましょう、でじゃあそうなるためにはじゃあ毎週どんな準備をしてみたいな、この逆算があるわけじゃないですか。
はい、
で結果が出るんで PDCA サイクル回してどんどんどんどんこう高め待っていくわけですよね。それって多分このスポーツやってない人たちだったりとかも、もうそんな目標に向かって毎日過ごしてるわけじゃないですか。だからなんかそういったのも実はあのスポーツの中でやってるっていうことがあるんだけれども、例えば他の業界行ったことないから全部知らないっていうふうに見えちゃうっていう、ここはちょっとなんかもったいないなと思うんで、なんかそんなことをなんかうまく伝えてあげたいなっていうふうには思いますけどね、デュアルキャリアすることで、1点目としては。
そっか、もう今のことをまずね、そうですもんね、セカンドキャリアを自分自身がこのままセカンドキャリアでやっていくことと、あと伝えていくことって感じですね。
あとはなんか2つ目にその翻訳スキルっていうところもそうなんですけど、あとはやっぱりこの評価する側がやっぱそもそもサッカーしか評価をしてないんで、そこはなかなかこのデュアルキャリアとか、まあ、こう新たな世界に挑戦する人たちが少ない要因でもあるのかなって思うんですよ。要は例えば年末に一応このサッカーでいうアワード、J リーグアワードっていうのがあるんですけど、J リーグでベストイレブンって言って、まあ、11人、J リーグで誰が一番だったかみたいなのを選ぶ投票があったりとか、あとは得点王って一番点を取るような人たちがいたりとか、あと優勝チーム、優勝監督みたいな感じでの表彰、まあ、これまあどこもあるとは思うんですけど、ただそれって評価軸が全部サッカーじゃないですか。
はい、
ってなった時になんか他のじゃあところで、例えばですけどこんな社会貢献をしましたっていう選手がそのアワードで表彰された時にどうなるかっていうと、あ、自分サッカーだけじゃなくてこんなことも表現したかったんだよなって思ってる人たちは実際いるんですけど、でも例えばじゃあ自分のユニフォームが売れたとしても本当数パーセントしか自分には入ってきませんってなると、じゃあそれこそ勝った方がその勝利給みたいなので、あのボーナスで入ってくるお金がいいんだと、じゃあサッカーもっとやりゃいいやっていう話になっちゃうんですよね。だからなんかそういうアワードでも表彰があるっていうのが分かればとか、表彰された人っていうのが 実際にいれば、あ、こんな風に僕は表現してみようかなって夢の裾野が広がるはずなんですよ。なんか僕はそういうこの評価する側の、部分でも変わんないといけないなと思うんで、だからこそ僕はこの選手っていうこのキャリアの中でそういうような評価をもらえるような選手になりたいなと思ってて、それをすることで今後の次世代、またその次の世代の子たちが、いや、お前サッカーだけやってろよっていうこの環境がもうちょっとずつ変わってきてるこの世の中で、多分もっと魅力的な選手たちが増えてくるのに、結局環境のせいでダメになってしまう人たちがたくさんいると思うので、そういった当たり前にあるような環境にすることで、なんか自分はこういうようなサッカー選手像をやりたいです、 いや僕はサッカーだけやりたいですっていう人ももちろんいればいいんですけど、そういうなんか一人一人の個性がもっと分かるようになるのかなというか、そういう風になんかこうやっていくことでセカンドキャリアとかデュアルキャリアみたいなところも、解決っていうところまでいかないかもしれないですけど、夢の裾野的には広がって、目指すスポーツ界を目指す人たちが増えていくんじゃないかなっていう風には思ってますけどね。その2点は僕はちょっと改善したいというか、なんか選手として伝えていきたいなっていうふうには思いますね。
確かにそういう、本当に全て私の話野球になってしまうんですけど、やっぱ野球もホームランね一本打つごとにここに寄付しますと言ったりとかするのも、もちろんサッカーでもあるけど、それをね皆さんがどう発信するかというか、そこの部分でね、誰からに褒めてほしいとかではなくても、そういうのに挑戦することでもっとみんなが良くなっていけばいいですもんね。なんですよね。
やっぱスポーツ選手とかってやっぱすごくこうクリーンな感じのイメージ、ちょっとね不祥事とか最近多いんで、そういうイメージはちょっとずつなくなっちゃってるかもしれないですけど、でもやっぱりスポーツ選手ってなると、やっぱそういう風なイメージだと思うんですよね。だからこそそういったことでね、もっともっとそういう活動をしていくことによって、多くの人巻き込めたりとか、多くの人たちと共にそういうね、課題解決向かっていけたりとかもすると思うんで、だからもっともっと僕はね、そういった選手たちが増えていってほしいなと思いますし、そういう世の中になっていくと、結局はこの社会との、1回目でも多分こう、キャスターさんもこう、社会と乖離があるみたいな、育休するとみたいな話があったと思うんですけど、実際にスポーツ界に入ってしまうと、やっぱ他の社会とのこの、橋がないんで、なかなか
全然違いますもんね。やっぱり環境が本当にスポーツの世界とね。
そうなんですよ。だからこそそういう人たちが増えていくと、いろんなところでそういうコミュニティだったりとか、橋ができることでいろんな人たちがまた入ってきたりもすると思うんですよね。でスポーツを知らない人たちに届けることがやっぱ本当に今は一番大事だと思うんで、例えばサッカースタジアム見に来る人たちもサッカー好きな人しかやっぱ来ないんですよね。サッカー知ってる人しか来ない。だけどこういうふうにじゃあ僕のことを話を聞いたりとかして、ちょっと興味持ったなっていうところから、じゃあちょっとこの人ってどんなプレーするんだろうみたいなところ、なんかそういうような身近な選手たち、僕ゼロ距離ってよく言ったりするんですけど、もう家族にねサッカー選手ができればサッカー嫌いな一家だとしても多分見に行くじゃないですか、その試合は、っていうぐらいの距離感でいろんな選手が行くことで、多くの人たちがそういうふうにスタジアムに来てくれて、でもっと多くの人たちがつながってくれるんじゃないかなと思うと、まだまだやらなきゃいけないことは多くあるなっていうのは感じますけどね。
確かに、そうやって安川さんはずっとサッカーにまつわって、サッカーにまつわる何かでずっとつながっていって、サッカーがずっと発展していくってイメージですね、浅川さんのイメージでは。
そうですね、
サッカーの選手がもっとセカンドキャリアについて考えて発信していって、そういう人たちを増やしていくっていう側に守っていくって、変わっていくって感じですもんね。
そうですね、いずれかは本当プレイヤーとしてはもう、無理になるところはあると思うんで、キャスーさんもそうですけど、なんかこうそれを支える側のプレイヤーを支える側の、立場でね、なんかいろいろ活動はしたいなと思うんで、そういったなんかこう環境を作っていけたらいいなとは僕は思ってますけどね。
はい、だいぶ浅川さん の, きあの人となりがだいぶ分かった気がします。そう、でもなんかその話のないやっぱ夢のその本当軸が一本しっかりしてるので、もう話聞いててもすごいスッと入ってくるし、やっぱ私の人生にも刺激があるというか、私はもっと考え方こうしていったらみんなに夢を追い続けれる環境を与えることができるんちゃうかっていうことも考えたりとかしたので、ちょっと今日の話の内容は私のスポーツのマラソンの方とかでもちょっとつなげていこうかなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、というわけで浅川隼人選手にお越しいただきまして、お話をさせていただきました。浅川隼人選手、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の MC はキャッスルひとみでした。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。